最初の質問については、昨日の落とし間議員の質問に対する市長の答弁の中で、本庁舎建設の件は、本庁舎建設審議会に議論をしていただきたいとありましたので、市長の気持ちはわかりましたが、もっと積極的になってもらいたいことと、合併特例債との関係について少しお尋ねしたいと思います。それでは質問に入りたいと思います。最初の質問ですが、合併特例債についてお尋ねいたします。この問題は、21年の9月の定例会において、中村議員より質問があり、市長は今後の合併特例債事業の予定については、本年度が壱岐市総合計画見直しの年であるので、合併特例債の今後の活用について検討すると答弁されています。また、先の6月定例会において、合併特例事業年度別事業計画書が資料として提出され、予算特別委員会の冒頭に、財務課長より合併特例債の事業計画、並びに今後の普通交付税、交際費の推移、見込みについて説明を受けました。その時提出された資料によると、合併特例債事業計画で当初より予定されていた、壱岐市役所本庁舎建設事業が空白となっています。この事業計画書を見ますと、合併特例債のハードの建設事業分の記載上限限度額、159億4000万円に対し、これまでの事業と今後の事業計画の合計額は、112億7000万円となっています。そうすると、残りは47億円となります。壱岐市の今後の財政状況が厳しいことは十分承知をしております。しかし、これを先延ばししたり、本庁舎建設において、合併特例債より有利な地方債は今のところないと考えますが、どうでしょうか。私がこのように本庁舎建設を提案する理由は、大きく分けて2点ほどあります。まず、その1点目は、建物の問題です。どういうことかと申しますと、まだ調査はしておりませんが、おそらく、旧四町の庁舎、今の郷の浦、芦部、勝本、石田庁舎は、耐用年数があまり残っていないのではないか。耐用年数が残っているとしても、耐震診断、耐震対策等で、大規模改修の時期が迫っていると考えるからです。もう一点目は、分庁方式による弊害、行政サービスの低下などです。例を挙げるなら、市長の思いが職員へうまく伝わっていない。また、職員の思いが市長まで届かない。昨日の答弁の中で市長は、職員とも対話の機会を設け、意思疎通を図っているとのことでしたが、私には職員の不満が溜まって、市長と職員との心の距離が遠くなっているばかりのような気がしてなりません。今のような分庁方式であれば、誰が市長をしても同じようなことと思いますが、また市長は観光を中心にした交流人口の拡大を断るごとに口にして言われますが、その密室にあるべき観光課は石田庁舎にあり、また高齢化が進む中で、本来は一体的に連携調整をして対応しなければならない保健と福祉の担当部署が別々の庁舎。これはほんの一部ですが、このようなことで本当に住民サービスができているのか疑問である。また職員の移動時間などを考えると、これこそ非効率で時間の無駄、行政経費の無駄ではないでしょうか。将来、避けて通れない職員の削減の問題ですが、今のままの分庁方式で職員数を減らせば、職員にも負担が大きくかかり、無理であります。それから場所の問題ですが、当初予定されていた画面市付近は、今、学校給食センター建設が決定し、事業が進められています。で、無理かと思いますが、幸いというか、 今度中学校の統廃合でいくつかの学校が開きます。立地条件のいい、費用のかからない場所を選んでみてはどうか。以上のことを考えたとき、本庁舎問題は早く取り組むべきと思うが、市長のお考えをお聞かせ願います。
榊原議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。北川市長。
14番、榊原新議員のご質問にお答えいたします。合併特例債の今後の有効活用、そして、本庁舎の問題でございます。まず、本年度の合併特例債事業、ハード分建設事業分の記載は、廃棄物処理施設整備事業、給食センター整備事業、春の辻石復元整備事業、新五の楽高専県道事業負担金の財源として、合併特例債事業債を当てております。今後の合併特例事業債、事業債充当予定事業は、平成23年度は継続事業の廃棄物処理施設整備事業並びに、給食センター施設整備事業でございます。平成24年、25年度事業といたしまして、廃棄物処理施設、焼却施設、信用処理施設の解体工事を含めた跡地整備事業及び、消防救急無線デジタル事業を計画を出しております。ハード分の記載予定総額は、先ほど議員おっしゃいましたように、112億7000万円の見込みであります。壱岐市のハード分借り入れの上限額は、159億4000万円でございますので、その差は47億円ほどございます。合併特例事業債を含む地方債の借り入れ事業年度として、昨年21年度から増加をいたしておりまして、先ほど申し上げました事業がございまして、平成、失礼しました。来年度23年度に多額の借り入れ見込みであります。これらの償還が平成27年、28年度に償還のピークとなります。一方、普通交付税はご存知のように、平成26年度から合併算定替えが段階的に出現されます。平成21年度比較で、平成30年度の減額見込み額を、現在よりも20億円減ると思っております。今、あえて申しますが、合併算定替えというのは、旧4兆が あったとして、4兆分の、今、地方交付税を合算したものが来ているということでございます。平成26年度から平成30年度までには、平成30年度には、それが一期一本、本来の算定になるということで、20億円減るというようなことでございます。このような見込み試算でございまして、合併特例事業債の借り入れ時期の平成25年度までに上限限度額近くを借り入れることは、本市の財政状況を見た場合、厳しいものでございます。しかし、真に必要なものはやっていかないかんと思っているところでございます。将来負担を軽減するために、現在財政調整基金及び減債基金への積み立て、並びに地方債の繰り上げ償還などの財政措置を講じております。今、補正予算におきましても、今時補正予算におきましても、繰り上げ償還予算を提出をしておる次第でございます。先の6月定例議会で、合併特例事業年度別事業計画でお示しいたしましたように、学校耐震事業、学校校舎耐震事業、庁舎建設事業等を合併特例債事業で計画をいたしております。しかしながら、この項につきましては、議員ご指摘のように、項目を挙げておりますけど、金額を入れてないという状況にございます。現段階で事業費を計上することができない状況でございます。今後の財政運営の状況を見定めて、合併特例事業を推進してまいりそうでございます。現在、本庁機能を各庁舎に分散して業務を行う、本庁分散方式についてでございますけれども、これにつきましては、平成19年1月1日から行っているところでございます。これにつきましては、平成18年に、壱岐市庁舎建設懇話会による、壱岐市庁舎建設基本構想の報告を受け、財政状況等を考慮し、新庁舎を建設せず、既存の庁舎を有効活用する、本庁分散方式が採用されたと認識を出しております。現在の各庁舎については、郷野良庁舎が昭和50年建築、勝本庁舎が昭和48年建築、芦部庁舎が昭和54年、石田庁舎が昭和47年建築となっております。それぞれ増改築も行われておりますけれども、 建築年数もだいぶ経過し、施設の老朽化による修理費等も増加しております。また業務の多様化によりまして、事務室も競合となっておりまして、会議室も確保できないなど、業務に支障をきたしておることが多々発生していることも事実でございます。また先ほど申されました、議員申されました、非効率の点が多々ございます。業務の効率化、また現在の庁舎の状況等を考慮いたしますと、庁舎建設が一番の合理化であると認識をしておりまして、いかれば集約をしないと行財政改革はおぼつかないと考えております。3月の議会においては、中村議員のご質問に非効率と申し上げたところでございます。こうしたことからも、今後、新庁舎の建設については検討しなければならない時期が来ているのではないかと、昨日も申し上げたところでございます。これからの財政状況等を十分に熟慮しながら、これからの庁舎のあり方について研究してまいりたいと考えておりますが、まずは内部において、先ほどの本庁分庁式とするという決定の経過等を踏まえて、どのように議論をしていくべきかを内部的に研究させていただきたいと思っております。議員はご提案の場所等の議論等でございますけれども、議員は当時、合併協議会の委員でもいらっしゃいました。合併協定書のこと件も十分ご存じでございます。この場所の議論についてはもう少し先の話になるのではと思うところでございます。なお、冒頭申されました、初めて聞きました、庁舎建設審議会というようなことを言われましたけど、その発言は昨日いたしておりませんので、確認いたしておきたいと思います。落とし前議員どうでしょうか。していないということでございますので、ご確認をお願いいたします。
榊原新議員。
私の発言の間違いは訂正させていただきますけれども、そういう、協議会なり立ち上げて前向きに進めていただきたいという気持ちでございます。今言われましたように、建設、分庁方式の弊害はわかるということでございましょうけれども、現時点で、分庁方式じゃなくて、本庁方式でするとなれば非常に困難が予想されます。施設的に。だから、私は今訴えているわけで、もしこれを、合併特例者が切れる、平成25年過ぎてから、思い立った場合に、どういう、有利な、地方債があるのか、ちょっと私もわかりませんので、もしできればですね、この、合併特例債の借入期限が平成25年ということで、残された時間はあまりありませんので、もし、本庁舎建設を市長が進める気持ちであればですが、そのためにはですね、やっぱ積極的な姿勢が必要ではなかろうかと思いますので、そのためにもですね、各庁舎の耐震診断、そして、それがいくらかかるか、それから、合併特例債で計画されています、廃棄物処理施設、跡地利用計画も早急に取りまとめて事業推進を図るべきと考えます。また、財政運営では、行政改革をさらに推進して、地方債の繰り上げ償還や、財政調整基金、現成基金への積み立てを行い、先延ばせずに合併特例債を活用した方がいいのではないかと思いますけども、市長はどのように考えられます
か。白川市長。
榊原議員の合併特例債を活用してやるべきだという気持ちは十分わかります。ただしかし、先ほど申しましたようにですね、そのことをですね、もう平成25年というのはもうすぐそこでございまして、一体その時間でですね、できるのかという問題がございます。これにつきましてはですね、相当のですね、やはり議論が必要であると思っております。従いまして、合併特例債の借入期の25年にはですね、私は間に合わないと思っておるところでございます。しかしながら、議論はですね、やはりしないかんと思っているところでございまして、もし25年にやるとすれば来年ぐらい設計を始めるとですね、間に合うわけでございます。ですから、そういうことはまず時間的に無理だと。で、おっしゃるようにですね、庁舎建設につきましては、一切の記載が効きません。単独ということになります。そこで、やはり今おっしゃいますように、 できるだけ、借金を返して、体力をつけるということが大事だと思いますし、現在、その一つの方法と申しますか、基金等のですね、基金等をやっぱり、蓄えていくという方法が残されておると思っているところでございます。それから、跡地利用、いわゆるその焼却所の跡地等々につきましては、平成25年までに、終わりたいと思っているところでございます。
榊原新人。
はい、市長の気持ちも十分分かっております。この辺で次の質問に移ります。ゴミ問題についてですが、市長は今年の2月13日の NPO 法人、生き等環境を考え、環境問題を考える会主催の生ゴミ資源化の報告会の挨拶の中で、生き等内の生ゴミ資源化について、22年度中に方針を決め、23年度に実行する、はっきりお約束すると力強く宣言され、生ゴミ資源化への強い意志を示されています。そこでお尋ねしましたが、残された時間も あまりありませんが、どのような方法で、どのような計画で実行されようとしているのかお尋ねします。次に、バイオマスタウン構想の策定についてお尋ねします。このバイオマスタウン構想とは一体どのようなものか、意気地として、この構想の策定に、着手する考えはないか、もし着手する考えがないとするならば、何が障害になるのかお聞かせ願いたいと思います。
白川市長。
次のゴミ問題について、申し上げます。ここでもですね、一つだけ、提出をしていただきたいと思いますが、私はですね、確かに、平成22年度中に、方向を決めてですね、方針を決めて、23年度に予算化すると申しました。実行するということは、間違いでございますので、言っておきたいと思います。まあ、現実問題として実行できるはずがないわけでございまして、時間的ですね、予算化、その予算化をするということはですね、23年度、決定した方針を実行するために、23年度から調査、対策、それから、そういった費用を、して、23年度には施設の建設費を、計上して生ゴミの最後に実施をするということではないということをまず申し上げておきたいと思います。次に、そして、ですから、22年度中、今年度中にですね、生ゴミをどういうふうにするのかということについては結論を出します。おそらく年度中と言いますけれども、年内ぐらいに出さないと間に合わないと参加できないわけですから、思っておるところでございます。次に、バイオマスタウン構想とはどういうものかと、域では立ち上げられるのかということでございます。まず、バイオマスタウン構想というのは、動植物から生まれた再生可能な有機資源、再生可能なということでございます。代表的なものに、生ゴミや廃食用油、紙ゴミ、飼料汚泥および家畜排泄物、木くず、もみ殻など、農業用廃棄物がございます。バイオマスタウン構想とは地域内において広く地域の関係者の連携のもと、地域の関係者の連携のもとでございます。バイオマスの発生から利用まで効率的なプロセスで結ばれた総合的利用システム構築が構築され、安定的かつ適正なバイオマス利用、利活用が行われるような全体的プランのことを言います。構想には地域の関係者が協力した推進体制と効率的な収集、輸送、交換、変換、利用のシステムの構築及び地域の多様なバイオマスの複合的な利用と無理のない運営など、地域全体で利用と対応が必要になってまいります。構想を策定し、農林水産省を通じて公表されますと、インターネットを介して全国的に取り組みが紹介され、都道府県、関係府省において共有されるため、地域の取り組みがより理解されやすくなります。公表の基準といたしましては、廃棄物系バイオマスの 90% 以上、または未利用バイオマスの 40% 以上の総合的な利活用が必要となります。また、事業実施に向けた施設整備につきまして、国から交付金が受けられるようになります。参考までに言いますと、 バイオマスタウン構想による国からの交付金事業の補助率は 50% でございます。今、本市が進めております環境問題の施設につきましては、この 50% よりもはるかに有利な補助金を受けておるということを申し上げておきたいと思います。壱岐市でバイオマスタウン構想は立ち上げられないのかという構想が立ち上げられないとすれば、何が障害になるのかということでございますが、壱岐市では平成21年度において、環境バイオマス総合対策調査を実施いたしました。これは 100% 補助でございます。調査の概要といたしましては、まず第一番に、バイオマスの不存量と仕向け量。不存量といいますのは発生量ということです。発生量と仕向け量。仕向け量というのは、利用可能量のことでございます。次、二番目に、資源作付け栽培可能量。三番目に、エネルギーの需要量などをもとに、廃棄物系バイオマス13品目、未利用バイオマス6品目を調査対象物に選定をいたしています。この調査にあたりまして、関係する市の各部署、及び JA、漁協、米麦生産農家、酒造組合、廃棄物処理業者、おがこ生産業者、木材業者、水産業者等のご協力をいただいております。壱岐市では、信用処理場、自給肥料供給センター、堆肥センターなどで、排泄物の利活用をすでに実践しているものでありますが、本調査結果において、バイオマス利用率が低いのが、生活系、事業系生ごみで 2%、水産残差で 30%、廃食用油で 36% となっておりまして、飼料処理及び家畜排泄物等を含めた廃棄物系バイオマスの利用率はすでに 89% となっておるところでございます。また、稲わら、林地残材等を含めた未利用バイオマスは 74% の利用率になっております。バイオマス構想の目的は環境負荷の低減でございまして、その実現のための事業費に対し、補助をするということでございます。このうち、生活経費、事業経費、生ごみにつきましては、市で経過しておりますので、残された未利用資源と申しますと、木くずと枯れ草が、だけとなるわけでございます。この二つの種類の未利用バイオマスにつきまして、バイオマスタウン構想を立ち上げるというのは、現段階では考えておらないところでございます。
榊原新人。
はい、明確な答弁をいただきましたので、私の質問はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。